映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマでキャプテンアメリカウィンターソルジャーを見ましたね。
はい。
さて、そんなウィンターソルジャーで一体我々はどんなサイゼリアデザークを注文するでしょう。そうだな、
キモーグがなくなったな。
あ、キモーグ全然人気なかったのかな。
俺結構好きだったんですよね、キモーグって。
そう、悪くなかったよね。
お待たせしました、お願いします。
はい、それじゃ あどうぞ。
あ、デザートフォッカチャ。
はい、デザートフォッカチャがお一つ。
はい、じゃあアイスティラミスお願いします。
はい、アイスティラミスがお一つ。
はい、
以上でよろしかったでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。まあ出ましたよ、300円台。
まあ俺も同じ値段で、あ、はい、
そう、まあ、あのサイゼリア映画館で300円台ってめったに出したことない気がするんだけど
俺は結構頻発するんで、
うん、まあとにかくね、でも今日のはね本当に面白かったよね。
面白かったです。ちょっと正直言うと最初の方ゴタゴタして、うん、ちょっと難しいなと思ったところもあるんですけれど、うん、
いや、まあアクションが本当素晴らしくて、
いや本当に良かった。
あの、うん、どうぞどうぞ。
一作目が俺本当ダメだなと思った
のが、うん、一作目超つまんなかったよ。
縦しか使わないのと銃しか使わないっていうのでつまんねえなと思って。
銃も使ってなかったよ
基本あれですよね、アクロバティックな攻撃をするっていうか、
うん、いや、まあ一作目はね、そのアクションも大したことないし、何よりそのキャラがね、生真面目な、真面目人間のアメリカナイスガイみたいな。
ですね。
そう、まあ、今回もそこは別にブレてるわけじゃないんだけど、なんかその嫌な感じが全然なかった。
前回はやっぱ見てて思ったのは、あの、最終的にアベンジャーにつなげるための話でしかねえなと思って。
あ、そう。
ヒドラを倒すっていうところも終盤じゃないですか。
そうだ
っけ。どうやってアベンジャーズにつながっていくかっていうのをラスト20分ぐらいで見せてて、なんかこのための映画だったのかなと思って。
なるほど。
で、ヒドラもそんななんかビジュアルがちょっと強そうなのに、そんなになんか印象もないなと思って、うん、なんかもったいないなっていう。
まあ、こんなね、続編映画は、キャプテンアメリカ、ファーストなんとか、
なんだっけ、ファーストアベンジャー。
ファーストアベンジャー。
アドベンチャーだかなんかっていう解説でした。
それの一作目をすごい今覚えて忘れちゃってて、絶対見てから二作目は見た方がいいはずなんだけど、全然面白くなかった印象が強すぎて、まあ、積極的に見たくなかったよね。
ジョー・ジョーストン監督ってそんな感じじゃないですか。
うん、あの、
ロケッティア
もね。
ロケッティアもそうですし。
ちょっと面白そうな印象はすごいあるんだよね。
この監督そうで、うん、ジュマンジとか、
うん、
あとあれです、あの、なんだっけ、オーシャン・オブ・ファイヤーっていう、うん、なんか素材は面白いのになんで中盤こんな中だるんだろうっていう。うん、
いや、全部ってわけじゃないけど、そのロケッティアはもう、あの、ほんとなんか、個性も何にもないようなボサッとした若者が主人公で、
なんかもっとドキドキ
する。レトロ SF のすごい面白そうな感じがすっごい台無しで、でも当時見たの多分大学生で、映画館に予告見た時からもうワクワクしっぱなしでね、こんな面白そうなのは多分俺のこれ人生に5本指に入るぐらい面白いはずだって、すごいこう自分から前のめりになって見てるのに、どうしてもやっぱりどう考えてもつまらないっていうね
俺多分親に頼んで借りたレンタルビデオで初めて見ながら寝たやつ映画だと思いますよ
アクション映画なのに、
アクション映画なのにっていう、あんな表紙がなんか面白そうなのにっていう、開けてみたらこの手たらくっていう、ね、
そう、あのこの前ルーカス、ピープル VS ジョージ・ルーカスっていう映画を見たんだ。あのスターウォーズの特に新三部作をファンがどう受け止めたのかっていうドキュメンタリーで、あの中でどうしてもファントムメナスを好きになるために14回見ただけどダメだったんで、もう本当に骨の髄からスターウォーズを愛してる人がそうやって頑張ったの、それでその結果すごい憎しみに変わるっていうね、気の毒な
まあすごい映画ですよ ね
でもね、特に若い時ってお小遣いもそんなあるわけじゃないからさ、自分がスカを掴んだって認めたくないわけなんだよ。
あ、そうですね、俺はファミコンとかそういうのもありました、
だからどうやってもそういうちょっと面白いところはあるはずだって思い込みたい、認めて褒めたいって言うんだけど、気持ちはあるんだけど、
まあ気持ちですよね。
やっぱそれと同じ匂いを、多分その苦しみを最初のキャプテンアメリカで抱いた若者は多かったんじゃないかな。
俺はなんかロケティアの後にジュマンジがあって、なんか怖そうな映画だなと思って、蓋開けてみたらとんでもない、なんかそんな落ちかよと思って、がっかりしたのもありますし、ジュラシックパーク3監督してたんですけれど、前半面白いんですよ、やっぱ。でもやっぱこの人最後まで維持できないよなと思って。
ジュラシックパーク3はね、当時映画秘宝でベスト30に確か入るぐらいの面白いやつだったんじゃないっけ。
恐竜に追われるところは確かに面白いんですけれど、なんかオチがそこで、そういうオチなのとか。
そう、それでね、それ見て俺もレンタルで DVD で見たんだけど、まあ今何も思い出すことができない。
なんか最後急になんかレスキュー呼んで終わりっていう映画だったんで、なんかっていう感じで、
もう何の印象も残ってないわ。だからね、今日のその南くんが一作目でヒドラってさっき言ったんだけど、ヒドラ一作目出てたっけって何も思い出せなかった。
両手上げてアイムヒドラって言ってたじゃない
ですか。そっか、
入るヒドラか。
今日だからあのコンピューターにの中に命をこう流れてる
博士
がメガネの、あの人一作目出てた。
出てますね。
ああ、そっか。
いやー、なんか一作目ほんとぼんやりすぎなんですよ。
まあ一作目は第二次大戦中なんだっけ。
第二次大戦中にジョニー・スタック あのお父さんに、あの改造されたのがキャプテンアメリカでっていう話で、
そんで放射線を浴びてムキムキ男になっちゃうんだよね。
ですね。
失礼します、渡しました。アイスティラミスのお客様、はい、失礼いたします。フレーザーとポッカチョさん、失礼します。
美味しそうだな。
すごいな、ポッ
カチョ。失礼します。
いや、まあでもね、今日本当は、値段から言ったら、まあ、300円以上じゃなきゃダメだって思ったんだけど、一番食べたかったのはチェリーソースのミルクジェラートな、これね。そう。だけどそれはちょっともうお腹いっぱいだから、食べれないって思った。
いやなんか、なんだろう、本当にその、スタークスとか出てきた時に、アベンジャーのつながりを見せたいんだなっていう、関連性を見せたいんだなっていう映画だったんだなっていうので見終わった後に。なんかすごい残念な気持ちになって見た、あの今回あのキャプテンアメリカだったんですけど、2がもう本当良くて、
ね、
でやめときゃいいのに、俺町山さんのあれ聞いちゃったんですよね、玉結びって。キャプテンアメリカはこれを知らないと、なんかあの見ててもよくわからないよっていう話を聞いちゃったんで、
これはどんな話ですか。
ウィンターソルジャーの意味っていう、
あいつ
ベトナム戦争とかで帰ってきた選手たちの集会で、集会の名前をウィンターソルジャーって言ったらしいんですけど、だからそういうのに引っ掛けてああいう話を作ってるっていうので、あの基本アクションシーンとか以外で、あのなんか戦争の匂いがする話は基本的に今アメリカで起こってる話をなんかちょっと SF 入れただけであって、これが全部嘘かっていう話でもないっていう話をずっとしてたんですよね。
どういうこと。
あの空母で何万人殺せるっていうあの機械を作ってるっていうのも、あれはあの平たくあの SF 地区にああいうすごい話になってるけど、実際にああいう話はあるからねっていう話をしてて、あでもこれあの
データを解析してテロ予備軍みたいなやつを全部ぶっ殺してあげようみたいな、
そこまで SF じゃないんですけど、まあ、あの何でしたっけ、危険分子がいるところだったら普通にアメリカ軍はあのミサイルを落とすでしょっていう、あれはピンポイントでもやることはできるんだからって話があって、それをあの意識して作ってるっていうのと、ロバート・レッドフォードが今回出てくるじゃないですか、
まあ、今回のラスボスだよね。
ロバート・レッドフォードをあの起用したのは、ロバート・レッドフォードがあの出てるあの大統領の陰謀とか、あとコンドルっていう映画、あのキャプテンアメリカの側だったんですよ。
あ、そうなんだ。
映画ではあの、謎を探ってって陰謀に巻き込まれていくっていうような、 それを今回悪役にしたっていうのはすごい大きな意味があってっていう話をしてて、でもやっぱ見た後に聞いた方が良かったなと思って。
なるほど、まあそんなのは背景を全く何の意識も 見終わった後も特に意識することもないないんだけど、あ、じゃあ、あの、なんだ、あの、なんだっけ、バッキーって言ったじゃん。あの、キャプテンアメリカの、元々の親友で、一緒に従軍して作戦中に死んじゃって、今回、氷漬けにされてたかなんかで、もう、敵のね、すごい強いやつで現れた。
ムキムキのマイケル・ジャクソンみたいな格好で出てきて。
あいつ一作目出てた？
あ、出てました
よ。あ、そう。
目の前で死んだじゃないですか。
もう全然思い出せない。あいつが、あの、記憶を消されて、ヒドラの手先としてね、
ですね、
片腕が、ムキムキの筋肉なんだけど機械の腕でなんかパンチ打とうとするとウィーンってモーター音がする。
鋼の錬金術師みたいな感じだった。
あいつでもさ、片腕だけムキムキであとヒョロヒョロだったら面白いんだなって見てて思ったよ。
まあそれだったらでもキャプテンアメリカと戦えないじゃないですか。であんなムキムキなのに、あの、ナイフとか使ったり銃なんですよね、あいつとか。
でもね、まあ、今回のアクションシーンとかアクション演出がまあ素晴らしくて、
よかったです。
そう、とにかく今年見たアクション映画っていうかアクションシーン自体では今のところ一番だよね。
ですね。あのカーチェイスのシーンでも、
うん、最初のサミュエル・ジャクソンのね、
あ、なかなかこんなの見たことないと
思って。めちゃくちゃ面白かった。あのガンファイトしながらの、カーアクション
でこう車避けながら、それも3台同時に避けながらこう、
偽警官が追っかけてくんだよね。
あのカットとか素晴らしいなと思って。
しかもあの SUV の頑丈さがね、あとコンピューターがあと何パーセントで動かなくなりますとか、窓が割れますって全部解説してくれる。いや、あれですごいスリルが高まるよね。
でもうすぐ破けますって言った時に反撃をするとかすごいいいなと思って。
あの前に反撃しますかってやたら言ってたのは、その時反撃してたら逆に蜂の巣になるじゃんね。
引きつけて、あ、面白いなこれと思って、いや、もうだって今回の最初に船に乗り込んで、あの、海賊を倒すっていうところからもう面白くて、
そう、南君が今ね、アクションシーンを思い出すのに興奮しすぎてよだれごたらした。
ものすごい興奮した。いや、本当それぐらい本当今回のキャプテンアメリカはしびれるんですよ。
よだれ漏れそうもいい。
あの前作に思ったのは、あの仮面ライダーみたいな要素あるのにそれ系がなかったって、まあ、バイクで走るシーン、ちょっと俺は
ハーレーでね、ちょっと走ってた。
前作あのハーレーのところに、あの自分の盾を置いて走ってるシーンがあって、それ予告見た時にかっこいいなと思って、期待してたのが全くなくて、
まあ、バイクって案外活躍しないよ ね。今日もそうだし、あのエクスペンダブル2もさ、バイクの予告すっごいあって、うわこれは楽しみだって思ったら冒頭ちょっと使ってすぐ爆発してた。
今回でも敵もちょっと仮面ライダー要素っていうか、なんか昔の特撮系の敵役っぽくてすごいいいなと思いましたし、
あの腕が、
腕のやつもそうですし、
あともう一人さ、あの軍人のさ、すごい戦ってた人いたじゃん。
いましたね。
最後クライマックスで飛行機がバンバン落ちててさ、あ、こいつまだ戦ってたんだ。ちょっとかわいそうだったけど、
何も知らされてねえでまだ頑張ってんだなと思って。いやー、よかったですよ。
まあ、あとさ、やっぱバッキーが一作目のことをしっかり忘れてるからさ、最初マスクしててさ、こうバーって取った時にさ、バーンってさ。だけど俺誰だろう。
いや、わかんないですよ。バッキーさんと髪散髪したって軍人、アメリカの軍人だったのに、俺も曖昧だからあれって。
だからみんなここでわーと思って、あいつだったのかって思わなきゃいけない。それまでもさ、ずっと暗がりにいて顔見えなかったりさ、ずっと引っ張ってたんだよね。
日本人があのシーンで驚く人いないんじゃないですかね、俺。キャプテンアメリカ見た人でもちょっと山田孝之に似てるとか、そんなぐらいしか思いました、それは確かに。俺はてっきりなんかあの、 なんでしょう、それこそあの仮面ライダー要素というか、うん、あのキャプテンアメリカのクローンだったら面白かったのになとかなんかいろいろ思って、その展開なのかなって言ったらどなたですかっていうのが出て
あと女もさよく分かんなかったんだけど、あの護送車にキャプテンアメリカと、あの黒人の鳥人間みたいな人と運ばれてる時にさ、急にその護衛の人がバーンって裏切ってマスクあヘルメット取ったらロン毛のねバサーッつって浅野敦子みたいに髪を振り乱して、
あれはアベンジャーズでシールドにいたあのサミュエル・エル・ザクソンの味方相方っていうか指揮を
その人だったんだ。だからあの人もあれって思って、あの看護婦として隣人に住んでた人かなとかもやっとしちゃったあの人さ、でも最終的にスターク社でなんか受付みたいのしてなかった？
やってましたね。なんか
そうだよね、なんか顔覚えるの苦手だから困るんだよね。
そうですね、結構いろんな人が出てきて、
うん、
ヒュー、この人はヒュードラなんだっけ、ヒュードラじゃないんだっけとか、なんか、
うん、
ロバート・レッドフォードとかなんか組んでた人たちはヒュードラだと思ったら全然違ったし、
あの最後乾杯してた人らねあいつらも黒幕かと思ったら
全然知らない人だったなと思って
純粋にすごい怒ってて、あ、まともな人なんだっつってヒドラをさ、映画の中じゃハイドラっつってるしさ、ね、どっちかあのヒドラ映画の言葉に近づけた方がいいと思うんだけどな。
まあでも日本だとヒドラってなんか一応竜かなんかのイメージがあって、うん、悪のあれがあるんじゃないですかね。
うん、メリーポピンズのさ、妻が子供の時読んでた絵本はメアリーポピンズだったっつって、なんかこう馴染みってあるとちょっとそこでいちいち気になるんだよね。
でもそれを言ったら、うん、ハスラー2でミネソータファッツっていうやつが出てくるんですよ、うん、太った男 あのハスラーで、日本名だとあのミネソータベブッチョって書いてあってひどくねそれと思って
ひどいね、
子供の頃見せられた映画でなんかひどいなこれと思った、うん。
昨日ね見たメリーポピンズのドキュメン制作秘話みたいな、ウォルト・ディズニーの約束っていう映画で、その作者の原作者のおばあさんが主人公なんだ。でその人があのとにかくメリーポピンズ映画化に猛反対してて、そんなの気に入らないってもう脚本にバンバンダメ出しするんだ。で時々そのおばあちゃんの回想で子供の小学校入るぐらいの年のに戻るんだけど、その時呼ばれてた名前がギンティっていう名前で、それ聞くたびに
あの人
映画技能のギンティ小林さんのちょっとあの薄毛のおじさん、
俺それ聞くとあれ町山さんが撮ったあのギンティさんがあのニューヨークにあの死亡雪の格好させて行ったあの映画しか思いつかない。
そうだからもうすごい気になって困っちゃったんだよね。
あとロバート・ギンティですよね。
うん、ロバート・ギンティはね、
チェクスターミネーター、
そうギンティ小林さんより俺の中じゃ存在感が低いからそんなに浮かんでこない。
確かにギンティって言われたらそう、これがの中でそれですね。
そう、まあね、そんなキャプテンアメリカ、その次のアクションはどんなんだっけ？カーアクションの次。
カーアクションの次があれです。あのキャプテンアメリカが、うん、あのロバート・レッドフォードに呼ばれて一回会って、うんうんうん、エレベーターに乗って降りるときに、だんだんなんか人が入ってきて、
そう、
こいつらみんな襲い出すっていう。
15人ぐらい乗ってたよね。そいつらがキャプテンアメリカを捕まえろっていう命令が下っててエレベーターの中で戦うんだけど、もう足の踏み場もないぐらい人が倒れてる。
いや、あのアクションもすごいいいな、
うん、あの手錠がすごかったね。バキンって、なんか金属に強力な磁石で、
でそれを縦で切るっていうのもまたかっこいいじゃないですか、うん、って
そう、あの手錠は本当未来少年コナンっぽいよね。
あれはいいことだな。変な武器もなんか長いスタンガンみたいなやつでこう戦うとか、うん、
最初にさあのタンカーみたいな船を救出作戦みたいなした時に、 ロシア人の味方になる女がさ、あの手袋状のスタンガンみたいなのしてなかった。
あやってましたっけ。
なんかそれっきり出てこなかったから暗かったしよくわかんない。違うかもしれないんだけど、
あの敵の首にワイヤーかけてそこから吊るして銃を撃っていくっていうところは覚えてるんですけれど、
まあ一瞬チラッとあったのさ。
ああ私と遊ばないみたいなことでバーンっていうのがありましたね。
そうかな、
そこかな。
うん、その時にね、あこの手袋を使ってラムちゃんを映画化すればいいのに。
いや痛い目ありますよそんなの。
また浮気したっちゃね。バチバチバチバチ。
今日はあのルパン三世の実写版の予告編見て俺どんなにへこんだか。
あこの前さ、あのルパン対複製人間をテレビでやったの録画して見てたんだ、したら時々ねルパンの顔が柳沢慎吾にしか見えない時がすごいあったんだよね。何回かだから柳沢慎吾さの方がルパンに向いてんじゃないかな。
まあでも客は入らないですよね。
そうだね。で五右衛門をさ、あのなんだっけ必殺仕事人の仲いい人柳沢慎吾と友達に
京本正
樹にして、
うわなんか
そうするとキャスティング的に OK もらえるよ。
一気に日テレの2時間ドラマの匂いがしてきますよね。
そうそう、
日本だとやっぱりアメリカみたいにこういうあれ言うのは無理なんだなって思って。あと今回もしっかりスタンリー出てましたね。
スタンリーってどの人だっけ。
あの何でしたっけ、スパイダーマンとかこういったマーベル系のその作者で必ず作品に、うん、あのちょっと顔を出すっていう人で、
漫画家が出てた、
あのサングラスかけて白髪のおじいちゃんなんですけれど必ず出るんですよね。今回あの何でしたっけ、あの戦うときは軍服に、あの軍服で戦うよっつってキャプテンアメリカの衣装をあの美術館から盗むじゃないですか、うん、あの時の警備員がスタンリーですね。
オールドタイプの二次大戦中の展示物として飾られてて、まあ、最終的にあそこに出てギンティじゃなくてなんだっけバッキーが
バッキーが
びっくりするってい
う、あ俺こいつなんだっていうの
を
知ってやつですか。
あそうそう、バッキーについてね、この映画すごい面白かったんだけどやっぱ言いたいことがあって、バッキーは記憶を完全に消去されてさ、その言いなりになって戦ってる存在なんだけど、前からねそういう人間兵器みたいなのに、やっぱどう考えても記憶を消された人ってあんなモチベーション高くいることはできないよなって思うんだよね。
そうですね。
ねえ、もう本当命がけで敵を退治するのにさ、やっぱなんかこう高いモチベーションがないとあんなギリギリのねせめぎ合いで、まあいいやってなるよね。
まあ、そうですね。
うん。
いやでも今回はそのちゃんと戦う敵がしっかりしててよかったなっ。
そうだね。敵も凄みがあってよかったよ。ロバート・レッドフォードもね、敵としては黒幕として十分な風格だったしね。
うん、そうですね。あとファルコン好きですね。やっぱ
ファルコンって誰ですか。
あの翼生えてます。
ああ黒人の、最初ランニングして何回も抜かれて怒ってた。
左からストレートが出て3回ぐらい行っててめえふざけんなっていう感じで
もういいっつって、
でもそれがちゃんとラストのオチにもちょっとあるじゃないですか。
ああ
ここに使うんだと思って、
あんなビュンビュン飛ぶ鳥人間の装備、あれでももともとなんかの作戦で使ってたやつなんだね。最初資料渡して俺を仲間に入れろっつって。
ですね。なんかあれも違う映画でまた生きてくるんじゃないですか。
うん、あんなの見たことないもんね。
ですね。
ライジングドラゴンでジャッキーがやってたのは落ちてくだけだもんね。
最終的に気球みたいなのに入って、うん、いやでも
あれってかっこいいんだよね。こう落ちるときは羽をパタッて畳んでね、でねまた飛ぶときはヒャッて出して、
それでホーミングを逃げるとかすごいかっこいいな。
すごいかっこよかった。あとでも片腕サイボーグのやつに羽をむしられるっていうね、掴んで、あ羽結構柔らかいんだ
ですね。繊細なんだなこの羽。まああれだけなんか 抵抗なく飛ぶんだったらやっぱアルミかなんかのなんか軽い素材でできてないと無理なんですかね、
う
ん、
ねえまあ実際無理だろうけどね落ちていくだけだよね。
でも俺の中で下手するとまあそんなにアイアンマンも好きじゃないんですけれど、うん、このシリーズのことは断トツに、
いやー面白かった、ね、そう全然最後まで何がいいのか分かんないけどキャプテンアメリカも素直に応援したい気持ちになったよ今回。
あともう一つあるのが俺アベンジャーズの時に面白かったんですけれど、うん、敵が巨大化大きすぎたんですよね。戦う相手にしろ何にしろ
異次元の宇宙人みたいなやつ、
今回やっぱあれじゃないですか、多少なんか改造手術されてても人間的なやつ
で、 そうだね、
そこまで大きなものじゃないじゃないですか、うん、まあ、スケールは最後大きくなりますけど、まあ、
秘密組織だったけどね、
このくらいのバランスがすごいなんかドキドキするな
と思って、まあ、そうだね。あとねアベンジャーズの時にキャプテンアメリカがお前はつまんないやつだっつってなんかいじられキャラになってたんだよね。そこで一皮むけたのかもしれない。
あでも強いて言えばそのギャグをもうちょっと入れてほしかったかなっていう2時間半だったらもうちょっとなんか、
うん、
あってよかったかな。
みんな割と破天荒な連中が揃ってる中一人でなんかリーダーシップ取ろうとしてなんでお前が仕切ってんだっつって
最終的に警官にも言われたんですよ、ね、なんでお前が仕切ってんだって言われて。いやでも今回のやつ見て本当にキャプテンアメリカの株は上がりました、
ね、上がったね、グッと上がったね。
このルソー兄弟っていう人はコメディを作ってた人なんですけど、
ルソー兄弟って監督なの？
あのそうですね、確かルソー兄弟っていう人たちだったと思うんですけれど、
うん、
ジョージ・クルーニーのもう10年前ぐらいにやってたウェルカム・トゥ・コリミットっていう映画とか、
うん、
あとラブコメみたいなやつを作ってた人なんですけれど、
うんうん、
全然畑違いのところから来たなっていう、
うん、
でこれアベンジャーズの時から学んだなっていうのが一つあって、
うん、
盾を投げた後に、うん、盾が戻ってくる間にもアクションやってそれを取るじゃないですか、
うんうんうん、
盾だけのアクションにしてないっていうのはすごい俺良くて、これはやっぱ
こういうこと、空からさビューってアメリカがキャプテンアメリカ落ちた時盾でさガーンって地面に激突してたけど盾のあのヘリです
ごい
余計痛いんじゃないかな。
骨折れそうですよ、ね、キャプテンアメリカの強度は分からないですよ、
ね、うん、分かんないけどね。クッションになった感じもバウンドとかすればまだクッション性があったのかなと思うんだけど、
でも最初のだって海賊を倒しに行くときに飛行機からパラシュートなしで落ちてましたよね、
うん、あれはでも海に落ち
て、海に落ちてましたけれど、
うん、足から落ちたから
そんなもんなのかな
って、ね、
ところどころ、
まあ、30メートル上から落ちると海面はコンクリートの硬さになるってなんか中学校ぐらいの時に読んだよ、ね、豆知識みたいなので、
まあでもいや本当面白いヒーローものであり、
うん、
なんかいや2時間半あっという間でした、
ね、そうだね。
俺この感覚であとハルク作ってほしいんですよね、もう一回。なんかハルク前回はまあ面白かったんですけれど、
インクリディブルハルク、
これぐらいのなんか感じでもう一回作ってほしいなって、
うん、
最後まで見るとやっぱアベンジャーズに続きますみたいなこと言ってるじゃないですか、ね、
あのアイアンマンが一番数も多いし、アイアンマンがやっぱ一番ヒットしてるのかな
今のところ。今までそうだったんですけど、キャプテンアメリカ今のところ3週連続1位取ってるんで、でもう制作費以上のものは回収できてるって書いてあったんで。
サミュエル・ジャクソンも良かったしね。
ですね、
あの片目をペロってめくるところとか
死なないとは思ってましたけどやっぱ死にませんでしたね。
うん、
なんか噂ですけれどアメリカだったらシールドっていう組織いたじゃないですか、
うん、
あれがテレビシリーズになるとかならないとかっていう話もあるみたいですね。まあなんかいろいろ広がっていくんだろうなっていう。
なるほど。
まあでも本当100% 楽しむんだったら苦痛ですけど、やっぱワンは見た方が
そうだね、
良かった気がします、
ね。まあワンの続きが全く理解できなかった。
あと俺的勧めはできるだけ吹き替えで見た方がいいかもしれないっていう。
ああ、そうだね。今回のって 3D もあったの？
3D もあったんじゃないですかね。日本でどれくらいやってるか分かんないですけど。
1本目は 3D で見たもんね。
多分やってるはずですね。
3D で見て見なくてよかったなとしか思わなかった
ですね。 いやー、アメコミいいな。
うん、じゃあまあそういったところで今回のアベンジャーズ続編はいかがでしたか。
あ、キャプテンアメリカです。
キャプテンアメリカ、
いや最高でしたね。
そうだね、
最初ちょっとこんがらかったところをもう一回機械版で見直して、いや、やっぱこれブルーレイ買おうと思いましたし、いや傑作でした。
まあ俺は今年のまあ期待して大して期待してなかったのと、キャプテンアメリカ自体全然好きじゃなかったっていうのもあって逆に良かったのかもわかんないんだけど、うん、とかもう今年見たアクション映画ではとにかく一番で、多分上半期ベスト10には絶対入るなぁ ともすりゃ年間ベストにも入りたくなるくらい良かったですね。
仮面かぶんなかったっていうのもちょっと強いのかなっていう、
うん、
あれがちょっとバカっぽく見えるっていうのも今回少なかったような気がします
ね。あのチーム感も良かったね。
いいですね。
あのロシアの女のあの変装も面白かったし、ね、
あれなんかトータルリコールでもあんなことやってませんでした
なんだこのおばあちゃん超強いって思
ったらなんか昔のなんかスパイだったのかなと思ったらあれがブラックウィドウだったっていう、
うん、
いやーよかったですね。
まあでも本当におばあちゃんが強い方が面白いなと思ったんだけど
小泉さんのなんか漫画的ですよね。それなんかキャプテンアメリカももう少し叩かれる方がなんかちょっと面白いかなと思いました。
そうだね、いじられたり無視されたりしてほしい
まあまあでもすごい良かったです、
はい、ということでまたさよなら。
失礼します。